教イエスに従う道、増田琴牧師です。
2月の第一主日の礼拝をこうして愛する皆様とご一緒に捧げることのできます恵みを心から感謝いたします。皆様お一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように。昨日の朝、私たちの敬愛する教会員である渡辺栄さんが天に召されました。今日は2月のお誕生日の祝福をいたしますが、2月3日に98歳のお誕生日をお迎えになったところでした。安らかに天に召されました。主の復活を記念して行われる礼拝において、渡辺栄さんの永遠の平安と、またご家族の皆様の主にある慰め等を祈り、この時をご一緒に過ごさせていただきたいと願っております。以前フリースクールのスタッフをしておりました時に、そこで生活をしていた少年たちに教えられました。人が人を理解するというのは難しいということです。まして完全に理解するということはありえないだろうということです。自分の経験を一人一人が話してくれます。目の前にいる人が話してくれることに一生懸命耳を傾けます。それで分かったと思っても、実はその分かったは自分の経験や知識、常識や枠の中にその人の話を当てはめて自分で分かったと思っている場合が多いのではないか。その人自身の姿そのものではなくて、自分の理解の中に相手を当てはめているということが多いのではないかということでした。その人自身のことを本当に分かるというのはとても難しいことなのかもしれない。それでも分かろうとして耳を傾ける祈りの中で、分かりたいという願いを持ち続けることが大切だということを教えられました。それは信仰の世界にもあることなのだろうと思います。今朝私たちが出会うルカによる福音書9章では、ちょうど群衆が、そして弟子たちが、あなた方は私を何者だというのかとイエスに問いかけられています。イエスのキリストの旅路の真ん中にあるこの記事の中で、旅を続けるイエスと弟子たち、主イエスは一人で祈っておられました。常日頃そうしておられたように、そして主イエスが祈る姿は弟子たちにいつも励ましと支えを与えてきました。そこでイエスが尋ねられたのは、群衆は私のことを何者だと言っているのかということでした。まず群衆は、周りにいる人たちは、イエス・キリストは誰であるのか、いろいろな噂をしたり、領主ヘロデも気にかけていたようです。本当に救い主であるのか、神の子なのか。ある人は、バプテスマのヨハネだという人もいました。エリアだと答える人もいたようです。エリアというのは、旧約聖書、マラキ書3章23節に、主の日には預言者エリアが現れると言われていたからです。だから、主の日に来る預言者エリアの再来なのかと噂する人たちもいました。そういう中で、イエスは弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというのかと尋ねます。ペトロは、神のキリストですと答えます。キリストという言葉は、 クリストスというギリシャ語ですけれども、ヘブライ語ではメシアという言葉で救い主という意味です。メシアという言葉はヘブライ語のマーシャー、油を注ぐという言葉から来ています。ユダヤ人の間では王が神によって選ばれた印に王位につく際に頭に油が注がれました。後の時代になってユダヤ人が王国の侵略によって国家を失ってからは、メシア、救い主というのは王国を復興してくれる存在を意味するようにもなったんです。そして新約聖書の言葉であるギリシャ語ではメシアのことをキリストと言います。キリストというのは救い主、救い手という意味です。この言葉にはすでに長い歴史の中で待ち望まれてきた人々の願いや、救い主とはこういう方であるはずだという期待が込められた言葉であったと思います。同時にその言葉にはすでに多くの人々がある像を持っていましたし、枠を持っていたということができるかもしれません。イエスは本当に救い主に値するのかという疑問や根踏みがそこにはあったと思います。救い主という時の救いという言葉には癒し、健全にするという意味があります。キリスト教の中で救いと言いますと、私たちは何か宗教的な枠組みで捉えてしまうのですけれども、私たち一人一人が心も体も救いに預かり、癒し、健全にされるというのが救いという意味なのです。私たち一人一人も小さな意味ではありますけれども、私の隣にいる人の心と体が健全にされるようにという救い手としての働きを持っているということができるかもしれません。その最も大きな印として、主イエスは死を克服する永遠の命を示されました。そのイエスに対して救い主という名が与えられています。ペトロはあなたは神のキリスト、救い主ですとここで信仰の告白をしています。それは私たちの教会の告白の土台でもあります。ではペトロはこの時本当にその内実が分かった上で答えていたのかというと、それはどうも違うようです。その後に他の福音書ではペテロが神の子キリストといったその中身が全く分かっていないことが分かって、イエスから叱責される場面が記されています。私たちの信仰告白もそうしたものなのかもしれません。自分が信じるということの中身がすべて分かっていて、私たちはその信仰の内容を語っているわけではない、いやむしろよく分かっていない、でもそれを分かりたいとは願っている、そこに自分の救い、癒しにつながることがあると感じている、だから洗礼を受けることはすべて分かって信仰の告白をして洗礼を受けるのではなくて、そこがスタートだと言われるのだと思います。富田正樹さんという方がお書きになった信じる気持ち、初めてのキリスト教という本があります。私はこれをキリスト教の入門講座などで用いることがあります。その中にいわゆる宗教体験と呼ばれるものの中には、早い宗教体験と遅い宗教体験とがあると記されています。早い宗教体験と言いますのは、例えば直接私は神とお会いした、神の声を聞いた、 神の示しを表されたというような劇的な、あるいは特異な体験のことを言っていると思います。しかし彼は、大多数の人はそういう経験をすることはできませんと語っているんですね。では遅い宗教体験、スローな宗教体験というのはどういうことかと言いますと、何ヶ月も何年もかかって後で人生を振り返ったときに、ああこれが神の導きだったのかと思えるような体験、それを遅いスローな宗教体験と彼は言っています。イエスの弟子であったペトロは、まさしくそういうスローな宗教体験をした代表者だと思います。ここで神のキリストですと言ったそのことが本当に自分のものとなっていくのは、イエスの受難と十字架、復活の後イエスと出会ったところでありました。それは究極のスローな宗教体験です。私たちも信仰告白をしたときに、洗礼を受けたときに、自分がすべて分かってそのことを言い表しているのではないかもしれません。しかし分かりたいと願っていること、その信仰告白は新しい世界を切り開くのです。神ともにいます人生がそこから与えられるのだと思います。イエスは、では神のキリストというのはどういう方なのかを告げます。22節に記されています。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。ここに記されている必ずという言葉は強い言葉ですけれども、苦しみを受けという言葉ならずのみならず、その後に続く捨てられる、殺される、よみがえるにもかかっています。救い主であるということの印は、必ず苦しみを受ける、必ず捨てられる、必ず殺される、必ずよみがえる、そういう方が神のキリスト、救い主だというのです。イエス・キリストの十字架への道行きは、ただ一人歴史上の人物にその生涯について書かれているというのではなく、旧約聖書から伝えられてきた救い主の姿というものが描かれているのだと思います。共に与えられましたイザヤ書63章には、主は彼らの救い主となられた、彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、見前に仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもって彼らをあがなうと記されています。救い主である方の印は何か、彼らの苦難を共に負ってくださる方だということです。彼らの苦難を共に担うその決意の現れが、イエス・キリストにおいて十字架という形で表されました。苦難を負ってくださるというだけではなくて、苦難からの解放を約束してくださいました。愛と憐れみをもってあがなうと言われていることです。あがなうという言葉は、奴隷であった身分から解放されるということです。そしてそこから必ず立ち上がる、ここでよみがえると訳されている言葉は、立ち上がるという言葉なんです。私たち自身も死は免れない事実でありますけれども、死から立ち上がることのできる命に預かっている、そういう信仰の息吹、神のキリストという信仰の内実が ここには記されています。それからイエスは皆に言われました。皆ですから、特別な人だけではない、弟子たちだけというのでもありません。誰にでも言われたのです。私についてきたい者は自分を捨て、日々十字架を背負って私に従いなさい。ここには三つのことが語られています。一つ目は自分を捨てるということです。そんなことが人間にできるのだろうか。何か修行をして自分を超越するというふうなことがここで言われていることなのだろうか、思われるかもしれません。この言葉には注意が必要です。聖書は修行によって自分を超越するというようなことを語ってはいません。自分を捨てるという言葉は、むしろ正しく言うならば、自分を正しく愛するということです。自分だけで何かを実現していこうというのではない。私は神の恵みの器であり、神が私を通して起こしてくださる、実現してくださることがある。その恵みの器として自分を正しく愛する、それが自分を捨てるということだと思います。ここで言われている自分とは、罪ある自分、自己中心な自分です。そしてその後に、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであると記されています。私たちは今の社会の中で自己実現ということに心を注ぎます。自分で何かを実現していく。でもそのことに不信するあまり、そうではない、何かを実現していくことができなくなった自分、まるで受け入れられなくなっていく、責める、人間的な尺度の成功神話に縛られていては、本当の命は見えてこない、そういうことなのではないでしょうか。自分を捨てと言われているのは、私を超越して何か自分ではないものになりなさいと言われているのではなくて、あなたも神の恵みの器として、あなたに与えられている素晴らしいものの中に生かされている、そのような自分を受け入れて自分を愛しなさい。星野富弘さんの詩に命という作品があります。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命という詩です。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。それは自分で生きていかなければならない、何とかしなければならない、自分の運命というようなものに縛られている、そういう思いに駆られて苦しかった日々でしょう。体育の教師であった星野さんは、模範演技の最中に事故で手足の自由を失いました。自分で何とかしなければならないという生き方をそこから転換せざるを得なかった。しかし命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。それは自分一人で何とかしようというあり方から、生かされていることの喜びや、人の手によって助けられたり支えられながら、そこに主の導きと支えがあることに気づいた、その時に本当に新しくなれた、 動かなくなった体を呪うのではなくて、動かなくなった体を追ってそこから生きていくことができる。自分自身の命を新たに受け止め直すことができるということだと思います。そして言われていることの2番目は、日々自分の十字架を担いなさいということです。実はこの聖書の言葉は他の聖書、福音書の中にも記されているのですけれども、ルカによる福音書だけが日々という言葉を使っているのです。ルカによる福音書はこの日々という言葉をとても大切にしています。日々あなたの十字架を背負ってついてきなさい。時々思い出した時にではなくて、毎日毎日あなたは自分の十字架を背負ってきなさい。中には文字通り毎日生きていくことそのものが十字架を背負っているようだと感じられる方もおありになると思います。死にたいと思うことさえあるかもしれません。真面目に生きようとしていて生きづらさを感じる方もおられると思います。それでも私たちはそれらを単なる重荷とするのではなくて、主が共に担ってくださる私の十字架である、私の苦しみである、それを私は日々担って歩いていこう。この日々という言葉の中には、キリスト者が出会う何か迫害にあったり大きな局面の中で決断を迫られるような場面で私たちはそれを担うのではなくて、毎日小さな場面でも、取るに足らないようなことの中でも、大変なことがあるときにイエス・キリストが十字架を担われたことを思い起こしていこう。ここにも主の十字架が共にあることを思い起こしていこう。主の器としてこの場で私はそれを日々になっていこう。イエスに従う道は苦難を通るかもしれませんけれども、救いに預かる道です。私のために命を失う者はそれを救うと語られています。この命と言われているプスケーというギリシャ語は、心理学のサイコロジーという言葉の語源となった言葉です。心と体とそのすべてを含む命というものに、私たちの具体的な日常生活は営まれています。心と体を持った私たちがイエス・キリストによって与えられる永遠の命に包まれるときに救いがある。永遠とつながる、それは死の後に来る命のことではなく、実に今ここで生きている私たち自身の一瞬一瞬が日々の命として神に与えられたものであると思います。天に召された愛する姉妹、生き生きと私たちにそのことを証ししてくださいました。そして天にあって私たちにそのことを今もなお指し示してくださっていると思います。私たちはその復活の信仰に預かっていることの喜びと恵みの中に、今私たちが日々与えられている事柄を主の十字架とともに担っていきたいと願います。これから主の食卓にともに預かります。天に召された方も、そして地上にある私たちも、ともに主に結ばれ、主の救いに置かれている恵みにともに預かりたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちの苦難を担ってくださいます。イエス・キリストは私たちの不条理な思い、痛み、そして計ることのできない苦しみに身を傾け 十字架を背負ってくださいました。私たちはその十字架の中に地上にあるすべての苦しみがあることを思います。同時にそこにおいて私たちの苦しみも担われていることを思います。あなたは愛を持ってイエス・キリストの十字架に、そして復活を通して私たちの一つ一つの思いと苦しみが神の愛によって覚えられていること、神の国の到来の時にそれが豊かに用いられることを約束してくださいました。私たちはですから苦しみを単にあなたから見捨てられたり捨て置かれているのではなく、あなたに覚えていただいている中でなお自らの務めとして担っていく、その思いを与えられています。私たち一人一人を導き担ってください。イエスの後を従っていくものとなさしめてください。今週から始まります受難節の中で私たちはあなたの愛を思い起こします。神様の愛に包まれてこの時を過ごさせてください。葬儀の備えをします。あなたの御手のうちにすべてを置いてください。私たちの群れに天来の慰めを与え、そして復活の希望においてあなたの神の子として迎えられる思いの中へ入れてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。